音声配信を始めよう。3月28日、ラジオトークのイベント企画2日目です。今日は土曜日なんですけど、9時前でお酒を飲んで結構いい気持ちになっております。お酒を飲んでですね、収録するのは初めてです。で、よくですね考えたんですけれども、なんで音声配信をねおすすめするかした方がいいかっていうのって、まあラジオトーク、まあポッドキャストもそうですけど、いわゆるこれボイスログだなっていうふうにちょっと酔っ払った頭で思いました。ブログを書いたりするのと同じような形で自分のログを残しておくとか、まあ自分の、まあ、小さなですね、なんですかね、世の中に対して何か、アウトプットをするというプラットフォームとして、まあ、ブログのような形でボイスログっていうことをやっていくっていうのはいいことなんじゃないかなと思います。これはまあ、人によって文章を書く方が楽だよとかですね、いう人もいると思うんですけども、僕の場合はこういうふうに、声の形でボイスログっていう形で残すようなことをしたいのかなというふうに思いました。まあもちろんツイッターとかでもいいんですけれども、インスタグラムとかですね、やっぱり今いろんな SNS がある中で、なんでしょう、その SNS ごとのキャラクターというか、どうしてもツイッターってまあ過去ログを見れたりもするんですけども、すごくそのインスタントな 即時的な反応というかですね、そういうところを重視していて、まあそれはそれでその時のビビッドなですね思いついたこと、まあ大喜利みたいなことだと思うんですけども、の残せるので、それはそれでいいんですけども、こういうボイスログの形でも残すっていうのは、まあ今のこういうどうですかね、すべて情報が非常に多い現代社会の中で、すべての情報を自分で抱え込むっていうことはやっぱり、人間の持ってるこう、まあ、メモリ的にですね、難しいんじゃないかなと。デスクトップがすぐにいっぱいになっちゃうから、こういうふうに外に出していくことが大事なんじゃないかなというふうに思っております。はい。で、今日はですね、なんでお酒飲んでいたかというと、昨日もお話ししたですね、ワックの、オーディションニコニコ生放送でずっと配信してたやつが今日最終日だったんですね。で、今日の12時に、まあ、いわゆるそのオーディションなので、候補者のですね、合否が発表されたりとか、まあ、WACKにはいろいろなアイドルグループがあるので、その中でいろいろな、どのグループに配属されるのかとか、もしくは、配属なしで、最後の合否のところで、脱落ですよというふうになるのかっていう、不合格ということですね。なるのかっていうのがあったりして、結構ですね、これでこの週末の2日間しか見ていなかったのに、今までその横目で見ていたワックとかビッシュとかですね、あとは水曜日のダウンタウンで出ていた豆柴の大群とか、あとは名前を聞いていたギャングパレードとか、あとはずっと昔に2013年4年頃に、なんか台湾ライブで見たことがあるビスっていうグループが今、メンバーもですねいろいろ変わってやってるっていう中のワックグループをですね、めちゃくちゃハマりました。ワックにですね、これは高3です。もう何かっていうとですね、クロニクルなんですね。このまあ多分この7、8年の歴史の中でクロニクルがあるというところがですねあって、今回合宿をしていたなんか千葉県のですね合宿所だったと思うんですけども、そちらはですね、2016年に、ビスというグループの第2期のメンバーを決めますよというオーディション合宿、これ多分ワックにとって初めての合宿だと思うんですけども、そちらをしたのと同じところだったという話なんですね。で、そこで、その合宿に候補生として参加していて、残念ながらそこでは合格にならなかった、人はですね、今回、まあ、いろんな紆余曲折があって、そのワックのあるグループのメンバーとして先輩としてこうなんかこう教えるみたいな立場で来てたりしてるっていうのが、もう完全にこれがですね、もうこういうなんでしょう、伏線回収というか、クロニクルというか、そのまあもう物語の流れみたいなものがですね、僕も非常に弱いので、そういうところを知ってしまうとですね、非常にこれはもう隅から隅へ知りたくなってしまうというようなところで、多分これからワックのこの10年間の歴史ぐらいなものとか、今の現在進行形のものとかを多分追っていっちゃうんだろうなというふうに思います。これはですね、僕最初に AKB48 にハマったのが、今みたいにそのアイドル がですね面白いなと思ったきっかけなんですけれども、これが2011年ですね、ちょうど、東日本大震災があって3月で、もう3月の1ヶ月間ぐらいはみんなやっぱりずっと家にいて、どういう状況かやっぱりわからないですし、仕事とかも、なんかやったりやらなかったりみたいな、外に出ていいんだろうかとかみたいなところで、僕はその当時一緒に住んでいた友達と、もう朝から晩までずっとですねテレビの、そのなんですかね、震災のについての番、様子をですねずっとテレビ越しに見ていて、もうこれ1週間もずっと見てるとすごく心がすなんでいくわけですよね。でその中でちょっとチャンネルをザッピングしていく中で、NHK の、BS 衛星チャンネルですね、 BS でたまたま、その当時の AKB48 の、番組をやっていたんですね。いわゆるその、ステージですね、何曲かやって、やってるというものが特集番組がやっていて、そこで、すごくそれまでの心の気持ちとかテレビやってたものと見たギャップがあったと思うような気がし、今と思えば思います。で、端的に言うともうその姿を見て、元気をもらったんですね。こんなに世の中が、真っ暗な気持ちになっている中でも、もちろんそれは彼女じゃ、生じゃなくて収録、震災前に収録したものだと思うんですけども、若い、女性が綺麗な衣装を着て頑張って歌ったり踊ったりしているというその姿 だけがですね、見ただけで、あ、人ってこんなに元気になれるんだと、何かこうがむしゃらにやっているっていうものを見て、元気をもらったっていう経験が今に至る、それまでは僕もやっぱりアイドルってオタクが見るもんでしょとか、オタクがハマるもんでしょみたいなふうに思ってたんですけども、あ、これは違うな、普遍的な、エンターテインメントのすごく、根本にあるようなもののエッセンシャルなものだなっていうふうにやっぱ思ったんですね。はい、っていう中で、AKB48 もですね、その後、総選挙とかですね、AKB の映画とかがあったりとか、握手会商法とか、ビジネス上の理由でこう叩かれることがあったりもしたと思うんですけれども、そこに対する、確かにですね、そういうお客さんのことを搾取してるんじゃないか、みたいなものが、感じたりもしたんですけれども、ただ、その根本にあった、元気をもらったっていう体験が忘れられなくて、その後もずっといろんなアイドルを、追いかけ続けています。っていう意味で言うと、ビッシュですね。ビッシュって、僕アイドル好きなんですけども、そこまで曲がいいなと思ってなかったんです。これ個人的な趣味で、結構16ビートな黒い音楽がやっぱ好きで、そういう意味で言うと、ハロプロとか好きだったんですけれども、ビッシュってめちゃくちゃロックだなと思ってて苦手だったんですね。ただもう、今回のオーディションをやっている中で、課題曲みたいなのがあってですね、いろんな候補者がずっと同じ曲を歌うわけですよ。で、それをずっと聴いていくと、人によって、こういう風に歌うんだとか、もちろん何回も聴いていくんで、メロディーが頭に入ったりとか、歌詞が頭に入ったりとか、っていうのがあって、完全にこれも刷り込みですね。洗脳されてしまったと、曲もいいじゃん、めちゃくちゃいいじゃんっていう上で、そのストーリーがある、クロニクルがあると、この時一候補者だった人が先輩になってるとかですね、その人間関係のグループの中での人間関係の中ですごく母親的な役割で、その候補生に対する眼差しっていうものがすごく愛を感じたりとかいうものがあったりとか、あとはもうもちろんですね、そういったところでもうがむしゃらに やって何か気持ちをぶつけようという姿に元気をもらえるっていうところがあって、あ、ワック面白いなというふうに改めて思ったという話です。で、その後ですね、今さっきまで、ライムスターというラップグループのニコニコ生放送での、ベストヒット40カウントダウン生ライブやってまして、もともとこれはライブでやる予定だったものが、昨今の情勢の中で 急遽ニコ生での配信になったということなんですけれども、まあありがたくそれも拝聴させていただいてめちゃくちゃ盛り上がりました。あの僕はラジオが好きでですね、まあライムスター自体はあの名前だけは知っていて何曲か知っていたんですけども、やっぱりその歌丸さんが10年ちょっと前ぐらいからラジオを始めてからですね、 TBS ラジオのウィークエンドシャッフルという番組でしたが、そこからあの、まあ、こんなに世の中には面白いエンターテインメントがあるのかとか、こういうあのものの見立てをしている人がいるのかというようなことをあの教えてくれて非常に面白かったので、ライムスターっていうものも、まあ、その人がやってる音楽グループで面白くないはずがないというところでずっと聞いてたんですけども、あの気づいたらですね、この週末で、ニコ生をですね多分あの48時間以上見聞きしてるんじゃないかなと。 iPad とパソコンと iPhone で別々の配信を見たりもしてたんで、ま、でプレミアム会員も入っていて、かなり今ニコ生って結構ねプラットフォームとしてはあの落ち目だと思います。正直一時期の盛り上がりに比べたらですね、ただこんなにニコ生より機会があったのか、でもやっぱりアプリの使い心地悪いなとか思いつつも、まあそういったあの、まあ、コンテンツを持っている人たちとつながっていてこういうふうに配信してくれるということで感謝をして、また、ニコ生の今度はですねビスビアワックの合宿の、1日目からのタイムシフトで遡ってみようかなと思っています。また明日配信させてください。ありがとうございます。